主は皆さんと共に、
また主祭と共に。
ヨハネによる福音。
主に栄光。
その時イエスは言われた。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。キリストに賛美。今日の、福音とそして、第一朗読は、この一つの、なんていうんですかね、この流れがあるというふうに思います。第一朗読は使徒言行録の11章のところですが、実際はこの本当の話は10章に書いてある話なんですね。このペトロがヤッパにいて、この汚れたですね、あの動物を混じったこの食卓が天から降りてきて、でそれを食べなさいというわけですが、ペトロが清くないものは、この食べたことがないと、つまりユダヤ人の律法でこの食べれないものが混ざってたので食べないというわけですが、それと同時に、このカイサリアではこのコルネウスという人がいて、そしてこの出来事をきっかけに、このヤッパにいたペトロがカイサリアに招かれてですね、そしてこの異邦人であるコルネウスにこの洗礼を授けるというですね、そのようなこのエピソードになっていて、そして洗礼を受けることによってこの異邦人にもこの聖霊が注がれたということで、ペトロが驚いたというですね、そういうお話が書いてあるんですね。この、ペトロにしても、あるいは最初の10人にしても、10人の弟子たちも、このイエス様の救いに預かるということは、ユダヤ人だけだと思ってたんですね。実際のところはユダヤ人が、救い主イエス様を信じることによって救われると思っていたわけですが、この使徒言行録の中でもっと明らかになったのはですね、この聖霊の働きは異邦人だけではなく、ユダヤ人だけではなくて異邦人にも広がっていく。でその中でのエピソードとして、このコルネウスの洗礼、あるいはこのヤッパに向けるこの汚れた動物の混じった食卓が見てくるということが描かれているんですね。つまり結局聖霊というのは基本的には絶えず広がっていくものだということですね。人間の方がもうここまででいいとかですね、ユダヤ人だけでいいとか、あるいは日本人だったらもうなんか自分たちだけで仲良くやったらいいとかですね、この小さくですね、自分たちの働きをこう食い入ろうとすることに対して、聖霊の働きは絶えずこの広がっていくものであるということですね。で今日のイエス様のお話、このヨハネの10章の良い羊飼いのイエス様も同じなんですね。当然イエス様は自分の羊を世話をすると、しかも徹底的に世話をするわけですが、でも自分の羊の世話をするだけではなくて、こう言うんですね。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいると。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れとなると。つまり今彼もこのヨハネの10章でユダヤ人だけとほぼかかってたんですが、結局そうでない この囲いの中にいない羊もあってですね、その人々にもイエス様は導かなければならないと。イエス様の意識もこの聖霊の意識と全く同じで、広がっていくということですよね。ある囲いの中で閉じられているだけではなくて、囲いの外にいる人へと向かっていく。これがまあ聖霊の働きであり、イエスの思いだということですね。まあ、残念ながら今の日本のカトリック教会は、まあ、どっちかというとこの流れが弱い。まあ、都会の教会はまだそれほどでもないかもしれないですけど、まあ、若い人はもうほとんど来ないし、信者になる人もほとんど増えない。むしろ高齢、まあ、司祭修道者だけじゃなしにもう信徒も高齢化していてですね、まあ、もちろんおじいちゃんおばあちゃんが頑張ることは非常にふさわしいことだと思いますが、まあ、おじいちゃんおばあちゃんしか頑張っていない教会になってしまって、この広がる力がなくなっているということですね。まあ、本当にこれは危機的な状況の中に置かれていると思いますね。まあ、このままでいるならもう大半の教会は自然消滅しちゃうんじゃないかと思うぐらい、自然消滅しなくても本当に少ない人数の中で内々だけでですね、身内受けっていうか身内の中でこうやってるだけの、まあ、なんか閉じた、まあ、日曜サークルみたいなですね感じに教会がなってしまう危険性は、まあ、十分あると思いますね。私たちに必要なのはこの広がっていこうとする聖霊の働きを、まあ、本当に感じながら、この聖霊の恵みに私たちの心を合わせていけるかどうか、あるいはこのイエス様の広い意識ですね、囲いの外にいる羊をも招こうとするこのイエス様のこの心ゆきというか、まあ、そこに心をまあ合わせられるかどうかということ、まあ、これはまあ今の教会に、今のカトリック教会に、まあ、明らかに問われていることだと思いますね。まあ、どんどんなんか縮小傾向のような、まあ、感じがあるわけですが、私たちはやはりイエス様の思い、そしてこの聖霊の、まあ、本来のこのような広がっていこうとする働きに私たちは心を合わせなければならない。そして皆さんは特に、まあ、そのようなことに心をやっぱ配っていかなければならないと思いますね。これはもう全ての信者がそうすべきだと思いますが、まあ、全てと言わなくてもやはり特別に聖霊の恵みを受けて、特別にイエス様のこの派遣の使命を受けていく人々が、まあ、今も必要とされているのは、まあ、間違いないと思いますね。特に私たちはこう人間的な力ではなくて、神様のこの働きに合わせていけるかどうかということが問われていることの一つではないかというふうに思います。聖霊の働きを本当に心から信じていくかどうか、人間的な力だけではなくてですね、まあ、普通の日本人はやはりある程度努力したりするのは、真面目に頑張ったりするのは、まあ、得意でしょうけれども、でも私たちの働きは人間的な努力ではなくて、この聖霊の働き、聖霊の賜物と、そして私たちを導かれるイエス様にどれだけ心を合わせてその働きに協力していくことができるかどうか、私たちの人間的な思いを超えた神様の働きにやはり委ねていかなければならないでしょうというふうに思います。まあ、この東日本大震災があって、まあ私もちょっと被災地をいくつか慰問のためにまあ訪問したりして、まあ苦しんでいる、苦しんでいるっていうか、まあ悲惨な状況とかですね、でもその中であったとしても、まあそれをまた強く感じましたが、この聖霊の働きとやはりイエス様の力が働いていることも、まあ、間違いないというふうに思ったというか、むしろそういうところの方が、そういうところがっていうかですね、人間的な力が奪われれば奪われるほど聖霊の働きとイエスの力が力強く働くのではないかということ、まあ、それを逆に強く思いましたけれども、私たちがいかに神の前に謙遜になって 人間の無力さを認めてですね、聖霊の働きに心から協力していこうとするかどうか、あるいはイエス様の本当の心に、なんかこう自分の方にイエス様を引っ張ってですね、何かこうただ慰めてくれとかっていうのではなくて、イエス様のこう外向きな気持ちに合わせて自分を開いていけるかどうか、まあ、これは今の何か教会が大きく問われていることではないかというふうには気がしますけれども、まあ、皆さん一人一人の働きがどういうものであるのか、ちょっと分かち合いにも参加していないので詳しく分からないですけれども、少なくとも働き手が必要だということですよね。聖霊が働くために、イエス様の働くために働き手なしにはやっぱりイエスの力も聖霊の力も、働ききれないことはあると思います。私たちが本当に心から主に祈りを捧げてイエス様に従っていこうとするときに、さらなる大きな力が私たちを通して働くのではないか、そしてそれだけ必要とされている人々は、ただ今の日本の国内に多々おられるのも間違いないと思いますね。この初代教会が持っていた本当の聖霊のダイナミズム、それを私たちが少しでも実践していけるように、新たな気持ちで与えられている仕事を果たしていけるように心を合わせて祈りたいと思います。